皆さん、ご経験です。海藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、日中でも25、6度とね、地球はこうあるべきだという温度ですねこれとは別にですね、先週和紙の靴下を履いたという話をしたんですけれども、はい、その後実際に洗ってみました。洗っても大丈夫でしたそれで旅はね、日本全国あると思うんですけれども、和紙の靴下を売っているのは限られているんですよね。で、私が買ったのは銀座の6の4階の旅をなんです。和紙の靴下はですね、はい、足にとっても優しいです。あと通気性が高くて、普通は靴下って履いてるとなんか蒸し暑く感じるじゃないですか。
ちょっと蒸れる時もありますよね。
そうそう、それがないのでとってもいいです。皆さんどう考えるかは別ですけれども、参考までに皆さんにお伝えしておきます。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ、トランプ政権は貿易相手国に8月1日から適用される新たな関税率の通知をはじめ、日本に対し 25% の関税をかけると通告しました。日本政府は8月1日に向けて交渉を継続する構えです。一方、インド政府はアメリカのトランプ政権が発動した自動車と自動車部品への関税に対抗して、アメリカからの輸入品に報復関税を課すと WTO世界貿易機関に通知しました。
これに付け加えて言うとですね、カナダに対してトランプ大統領が 35% の関税を課すということをこの放送の前に発表したので、それについてもポイントの1で取り上げたいと思います。
アメリカのトランプ大統領はウクライナ停戦に応じないロシアのプーチン大統領を名指しで、多くの人を殺している、プーチンはデタラメばかり言っていると批判し、ロシアに対する追加制裁を本格的に検討していると表明しました。
今日の午後14日にロシアに関する重大発表をするということをトランプさん言ってます。内容はわからないんですけれども、それも含めてポイントの2で取り上げたいなというふうに思います。
アメリカのトランプ大統領がワンビッグビューティフルビル、一つの大きく美しい法案と呼ぶ、トランプ減税の恒久化を柱とする大型の減税歳出法が成立しました。トランプ大統領にとっては公約の多くを実現することになり、政権の追い風となります。トランプ大統領はホワイトハウスで開いた署名式典で、アメリカの黄金時代が来ると宣言しました。
この問題はですね、ポイントの3、今週のマーケットのところで取り上げます。
中国からのレアアースの輸入額が急減しています。5月は1年前より7割余り減り、5年3ヶ月ぶりの低い水準になりました。中国による輸出規制によって高価格品の確保が難しくなっている可能性があり、在庫の積み上げが不十分であった場合は今後の自動車生産に影響する恐れがあります。
日本の自動車業界はですね、在庫をなるべく減らして物の流れをうまく管理しながら自動車生産するというのを続けてきたわけですけれども、今のようにですね、分断が進んで中国がレアアースを武器にし始めた頃にはそれは通用しなくなりますよね。だから経営全般を見直さなきゃいけないこともあるかもしれないと思いました。
FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した先月開催の連邦公開市場委員会の議事要旨で、ほとんどの参加者が年内の追加利下げが適切である可能性が高いと指摘した一方、何人かはインフレ率の上振れリスクや堅調な経済情勢を理由に年内は利下げをしないのが最も適切と見ていたことが分かりました。
この問題もポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカの半導体大手 NVIDIA の株式の時価総額が一時$4兆、およそ590兆円を突破しました。時価総額が4兆ドルの大台に乗った企業は NVIDIA が世界で初めてです。 AI の開発に欠かせない先端半導体で独走状態が続いており、高成長への期待が高まっています。
全体的に言えることは、リスクテイクのムードがですね、ニューヨーク市場に高まってきたということだと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、アメリカのトランプ政権が貿易相手国に8月1日から適用される新たな関税率の通知を始めました。
全部終わってなくてですね、この放送を収録している段階では EU に対する関税率が発表になっていないんですよね。で、EU とは個別に交渉していて、交渉はかなりうまくいっていると米側は言ってるんだけれども、 EU はですね、国の塊なので本当にうまくいくのかなという気持ちもあって、で、その直前にですね、カナダに対して 35% という関税を発表したわけですね。カナダの 35% は私がきついなと思って見ていたら、ニューヨークの先物相場がですね、やっぱりかなり下がったんですよ。だからトランプ関税恐るるに足らずという感覚がマーケットには芽生えてきているんですけれども、それゆえにですね、トランプさんが強気になって、ややマーケットが許容しがたい関税率を発表しているという面もあります。で、その一方でですね、交渉期限は8月1日と、カナダについても8月1日と言っているので、あと2週間ちょっとくらいカナダとアメリカがどういう交渉するかですよね。皆さんもちろんご存知のことだと思いますけれども、アメリカはカナダの北にあってですね、非常に長い国境線を持っていて、自動車産業なんかはですね、国境をまたぎながら部品を移動させて自動車を作っているっていう面があるわけですよね。で、そうすると、日本 25% とか、中国 35% とか、とはまた別の意味でですね、クロスを何回もしなきゃいけない国境をね、そういう意味では非常に影響が大きいわけですよ。だから、8月1日に期限を延長したことについては、トランプ政権の焦りとも見えるし、貿易相手国に対する警告とも受け取れるんですけれども、8月1日に向けてですね、大きな国、例えば日本とかカナダとの交渉がどうなるかっていうのは非常に大きなポイントだと思いますね。で、今のところ日本はですね、25% を下げるカードがないように見えるんですよね。はい、だからそれを早急に作って提示してほしいので、やっぱり 25% は長く続くとですね、相当打撃になるということだと思います。この 25% は自動車とかですね、鉄鋼に関わる関税とは重複はしないということになっているんですけれども、ただしですね、私は一つ希望があるとすれば、鉄鋼には 50% という高い関税が課されているわけですけれども、日本のメーカーの株価を見てもそうなんですが、あんまり心配している気配がないんですよね。それはなぜかというと、日本が作っている鉄鋼がですね、非常に高性能でアメリカでは作られていないようなものが多い。だから、あ、50% ですか。じゃあその分上乗せしてアメリカで売らせていただきますって言っても、それがほぼ通用してしまうというね、面があるわけですよ。だから日鉄が US チールをね、買収するとかいう大きな動きの中で、鉄鋼は技を磨いていたなぁと、技術を磨いていたなぁという印象がしますよね。日鉄の社長はですね、中国の移転世界一になるだと言っているので、期待が持てる産業もあります。ただしですね、3月統計を見ていると、日本の自動車価格、対米輸出価格が 17% くらい下がったっていう統計もあるんです。で、それは関税を回避するために大量にアメリカに輸出したのでという印象もあるんですけれども、例えば自動車に対する関税が 25% のまま維持されるとすると、多分ですね、日本のメーカーのいくつかは、そのうち 10% は輸出元、製造元が持ちましょうみたいな形になってですね、 経営に打撃になるような形になるんだと思うんですよね。で、そうすると、私はね、アメリカにこの車持ってっても、アメリカ人が結局はこの車に帰ってくるんだという自信があるメーカーはですね、あまり値引きしたり、自らの会社が損を被ることなくアメリカに輸出することが正しいんじゃないかなというふうに思います。全体的に下げるとですね、日本はやっぱり弱腰かというような感じになってて、私はね、人々の購買行動を見ていると、例えば T 社の自動車はですね、非常にその耐久性が高い、評価が高いわけですよね。はい、で、そうすると、多少上がってもですね、アメリカの消費者は買うんじゃないかなというふうに思っていて、日本人だってあるじゃないですか。プラダが好きな人はね、値上がりしたってプラダ買うわけだし、
そう
ですね、T 社の車が好きな人は T 社の車を買うわけなので、そこら辺は柔軟に自分の思う価格設定をアメリカに対しても通していくという姿勢が必要なのではないかなというふうに思いますね。
次は、アメリカのトランプ大統領がプーチン大統領を、プーチンはデタラメばかり言っていると批判しました。ウクライナ情勢に影響は出てきますか？
ウクライナ情勢というかですね、対ロ関係が大きく変わる可能性があるということですよね。対ロ関係が変わる中でウクライナ情勢にも変化が出てくるということです。対ロ関係が変わるっていうことはどういうことかというとですね、トランプさんはですね、ちょっと持続性はどうかなという懸念はあるんだけれども、イスラエルとイランの衝突をですね、とりあえずは制御したという形になっているわけじゃないですか。一部にはですね、トランプさんをノーベル平和賞の候補にしようというような動きも出てきているわけですけれども、彼がずっと気に食わないのはですね、選挙の時に俺だったら24時間で解決してみせると言ったですね、ウクライナ情勢が動いていないということだと思うんですよね。で、なおかつプーチンがですね、ウクライナに対する攻撃を最近激化してですね、数日おきにですね、キーウを激しく空爆している。それはドローンとかですね、ミサイルを使ってやってるわけですけれども、それによって人が死んでいることをトランプはものすごく気にかけているみたいですね。だから、記事のタイトルにもありましたように、プーチンはデタラメばかりという表現をしてですね、ウクライナに対する武器の援助を再開するとも述べているんですよね。そこに出てきたのが、14日にロシアに関する重大発表をするということで、これはね、いろいろな内容が考えられます。例えば、ロシアはアメリカにですね、反ロシア姿勢を強めてもらっては困るので、トランプさんとプーチンの間で何らかの合意ができる可能性もなきにしもあらずです。でも大きな方向から言うとですね、トランプ大統領がロシアに対する制裁の強化とかですね、例えばロシアから石油輸入している国には 50% の関税課すとかですね、新たな制裁を課す可能性もあって、私は後者の方が強いのではないかなというふうに思います。トランプさんはですね、14日にロシアに関する重大発表ということだけを明らかにして、内容は明かしてないんですよね。だから彼流に言えば14日までにロシアと話をまとめるつもりなのかもしれない。関税でもね、期限先延ばししながらディールするっていうのが彼のスタイルなので、トランプさんにとっては非常に尺に触ってるのはですね、プーチンが自分の思う通りに動かんということだと思います。で、プーチン大統領はですね、ずーっとウクライナに関して根本的問題の解決が重要だと言ってるわけですね。で、根本的な問題の解決というのは何を言うかというと、ウクライナがロシアにとっての脅威にならないということです。一つは NATO に加盟しないとかですね、軍備を拡張しないとか、NATO のミサイルをもちろん持ち込んでもダメだし、要するにね、あそこに反ロ政権が欲しくないんですよ、ロシアっていうのはね。ロシアはなぜウクライナをそういうふうに考えるかというと、自分の体内の一部だと考えている可能性が非常に高いですよね。でもそこをあれだけ爆撃するのかと、攻撃するのかという感じがあるので、14日に関する重大発表というのはですね、トランプ流のディールの余地を残しながら、可能性が高いのはロシアに対する制裁強化ではないかなと私は推測します。そうすると何が起きるかというと、ウクライナにとってはいい結果になる可能性が高いですよね。つまりロシアとアメリカが、何らかの手を結ぶということは、ウクライナのスタンディングが強くなる可能性があるということ。またはそうじゃなくて、アメリカがロシアに対する制裁を課すということは、今でも戦争遂行にですね、相当重荷を感じているロシアがですね、対ウクライナ戦争であまり強硬措置に出れなくなる可能性が高いということだと思います。
続いてはマーケットです。今週の動きどのようにご覧になっていらっしゃいますか？
今週は一つ非常に鮮明だったのはカナダに 35% の関税を課してそれを受けてニューヨークのマーケットがねちょっと先物下がっているんで、でもそれまではですね非常に特徴的な動きがありました。それは何かというと、はい、ニューヨークのマーケットはもうトランプさんが関税について何言ってもあんまり気にしなくなったなというね、つまりマーケットの先行きに自信を深めているということが明らかになったということだと思います。
はい、
でその中に木曜日段階で言うと S&P500 とナスダックが史上最高値を更新しました。ダウはですねまだそこまで行ってないんですけども非常に強かったということですよね。で特にニュースにもありましたけど NVIDIA がですね4兆ドルの水準を突破したと。 NVIDIA ってですね数年前までは私なんかも知らなかった会社ですから、
そうですよね、
すごいなアメリカ経済のダイナミズムはと思います。でさらにですね仮想通貨の中でビットコインがですね非常に強くてですね高値を売って新値を更新しました。なおかつ出遅れていたイーサリアムとかそういうのもですねビットコインの上昇率を上回る上昇になっているわけですよね。でそうすると株と仮想通貨で非常に強い動きが見られると。トランプさんがですねカナダに 35% の関税を課すと発表してもちょっと注目してみたアメリカの債券利回りはですねあんまり上がってないんですよね。指標10年債で 4.35 ぐらいで、アメリカのマーケットが始まったらどうなるかということはあるんですけれども、全体的にはですね、依然落ち着いていると。で、株式市場のビックス指数もですね、週を通じて下がってきたようなところもあります。そのマーケットの安定を支えているのはですね、やっぱり原油価格が上がらないんですよね。
そうですね。
上がっても68ぐらいでですね、66とか65とか、それはオペックプラスがですね、サウジを中心にアメリカの意向を受けて生産量を増やしているということになりますよね。で、銅の相場は資源なんですけれども、はい、トランプさんが 50% の関税課せよって言った段階で、ニューヨークの先物はですね、ボーンと上がってですね、レベルを変えたんですけど、その後はもう横ばいでですね、どちらかというとまた低下気味にあるということですよね。農産物とか確認しなきゃいけないんですけど、資源全般がですね、上がっていない。で、それは世界経済がトランプ関税もあるし、加熱はしないよね、と。そういう中で資源価格の安定が続いていて、それがアメリカの物価安定につながっているというふうに考えることができると思います。で、物価安定について言うとね、FRB のウォーラー理事がね、7月にはもう利下げしますよって事前で自分で言ってんですよ。で、それは彼が FOMC の中でも利下げ派なので言っている可能性が高くて、パウエル議長がね、賛同しているかどうかはわかりません。だけども、トランプさんがパウエル議長を口汚く罵っていることとは別に、徐々にアメリカでも関税によるインフレは起きないんじゃないかというふうに見る向きが強まっているということだと思います。でそれはいくつか理由があって、いやトランプ関税まだ実際には正式に大規模に発動されてないよねっていうのが一つ。第二点はですね、輸出元の企業が在庫をたくさんアメリカに送り込んでいて、その在庫が剥げている段階なのでインフレが起きてないっていう説。そもそも関税が上がってもそれが直ちにですね、小売の現場に現れるものではなく時間差があるっていう説があって。で、もう一つ言えるのはね、これはアメリカというマーケットが非常に大きいがゆえに有利な立場にあって、つまりどういうことかで、トヨタも日本の自動車メーカーも全部そうなんですけれども、一定水準の対米輸出、米国内生産を前提にディーラー網とかですね、企業インフラをアメリカで作ってるわけじゃないですか。で、関税が上がったからっつって、その分を全部小売価格に上乗せすると、自分の会社の販売高はものすごく落ちるよねっていうふうに感じたら、
はい、
何をするかというと、関税上昇分を自分で飲んじゃうっていうことをですね、する可能性が高いし、それは自動車メーカーだけではなくてですね、まあだから 20% 上がったら 10% くらいはこっちで飲まなきゃダメだよねっていうふうに考えてるメーカーは多いんだと思うんですね。で、それは、アメリカというね、非常に消費性向の高い豊かなマーケットのシェアを失いたくない。そのためには価格の上昇をアメリカ国内で抑えてその分を 自社が負担するという考え方が多分あるんだと思います。で、そうするとどうなるかというとですね、アメリカではインフレ起きないけれども、輸出元の企業の経営が痛む。例えば日本なんかの経済が弱くなるっていうことを意味するわけですよね。で、今マーケットで起きていることは非常に興味深くて、今日の東京もそうなんだけれども、どちらかというと東京の株も高いじゃないですか。ヨーロッパの株も高いんですよね。で、そうすると、今何が生じているかというと、関税上げてもインフレが起きそうもないアメリカで株が上がっているのは妥当として、日本やドイツ、ヨーロッパも含めてですね、まあヨーロッパの関税はどうなるかわからないんですけれども、株が上げているのは、ニューヨークの株が上がっている勢いで上がっているのかという感じもしますよね。だって、関税引き上げ分を自社が飲み込むということを続けていれば、企業は弱くなるわけだけれども、はい、でも今、トヨタの株なんか見てもね、あんまり下げないんですよね。むしろ上がっていると。だから結局8月1日にはトランプはタコになってですね、タコっての皆さんわかりますよね。トランプ always check in the out というやつで、いつも最後はトランプは折れるということでですね、それを期待している面があるのかもしれないけれども、もちろん株価はね、いろいろなファクターによって決まっているので、世界的に資金がね、債券相場から株に流れている可能性もあるので、一概には言えないんだけど、トランプ関税をめぐる状況はですね、アメリカのエコノミストが、いや、関税段を上げたらアメリカインフレになるよという状況ではなくなりつつあるというのが、今の現状かなと。ブラジルに 50% かけたりですね、カナダに 35% かけたりして、トランプさんにちょっと慢心があるのかなという気もします。で、慢心が失敗を呼ぶ可能性もあるので、そしたらまたカナダの関税をね、下げてきたりするのかもしれないんですけども、まあそういう視点でですね、今後2週間ぐらいのマーケットを見ていく必要があるのかなというふうに思いますね。ドル円がですね、どちらかというと徐々に円安に傾いてきていて、放送の前はですね、147円ぐらいになってたの。私はどちらかというと、円が強くなる理由はあまりないという立場で、それはですね、例えばトランプさんは日本の対米黒字を減らそうとしてるわけですよね。日本の円がプレトンツ体制の崩壊からずっと高い水準を続けてきて、1ドル78円だか79円だかとなってるんですけれども、まだ大きく見ればですね、360円からスタートしてるわけなので、円高局面の中にあるという発言もできる。まあそしたらでも78円から162円まで上がったのはどうするんだと。まあそれは円安なんですけれども。私はですね、最近非常に特徴的なのは円高の足が遅くて、円安の足が速いって言ってるんですよね。で、それは円高の足が速かったのは、日本がアメリカに対して非常に大きな黒字を出している時期の特徴でしたと。つまりそもそもドルを売るニーズが高い時ですよね。で、今はどちらかというと、これは不思議なんだけど、日本の銀行のドル預金金利を見ると、結構無理してドルを集めている傾向があるんですよね。で、それも含めて言うならば、日本の対米黒字が200とか300になったっていうことは、それ前に比べて円高ファクターが剥落するということなので、いやいや円安傾向なのかなと。でもあんまり円安になるとまたトランプさんの目に触ってですね。
そうですね。
こらって言うかもしれないので、まあそこら辺の綱引きかなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
私はね、アメリカに3月末から4月頭に行って、
はい、
最も印象的だったことの一つが、アメリカのスタバに人いないじゃないっていう、そういうことなんですね。
あ、そうなんですか？
そこから帰ってきて、日本でコーヒー好きだから、スタバにも行くし、僕がよく行くのは築地のタレットなんですけれども、人多いですよ、いつもね。
混んでますよね。
コーヒー飲む人が多いなという感じがして、スタバもその中に入っているので、結構人が入っているなといつも思うんですよね。スタバはアメリカ経営不振だってこう言ってるんだけども、日本法人は優等生なんですよ。非常に稼働率が高くて収益も高い。過去を言うと、トイザラスとかね、バーニーズとかね、アメリカで行き詰まった会社が日本ではまだ残っていたりする。企業のアップアンダウンがアメリカは激しいんですよ。それは良い悪いの問題あるんだけど、日本はどちらかというと、海外から来た企業でも、なんとか経営をうまくやっている。スターバックスについて言うとね、
はい、
アメリカのスターバックスに入って、
商品の数がものすごく少ないんですよ。ケーキもね、これ食べるかっていうのがね、置いてあるんですよね。それでね、麻布台ヒルズのスタバ行ったらね、
はい、
あそこは比較的大きいスタバで、アークヒルズのスタバも大きいんだけども、虎ノ門ヒルズのスタバはですね、他のスタバではないようなケーキまで用意して、お客を迎えていて、まあ一瞬ちょっとアメリカのケーキだから太っちゃいかんなと思いながらね、まあ一つ試してみてね、そういうね、新しい努力をずっとしてるわけですよ。で、従業員もね、全体的に若い。
あ、そうですね。
商品構成がね、やっぱり日本はうまいんですよ。日本の法人はね。だからそういう意味で言うならば、日本人口減少なのに、結構頑張ってるな、スタバの日本法人はね、と思うんですね。スタバもね、一定の店へ行き始めると、ちゃんと客の顔を覚えてね、いろいろ声かけてくれたりしてね、
嬉しいですね。
やっぱり努力してるなというふうに思います。まあ、嬉しい以上に努力してるなというふうに思いますよね。ビジネスのやり方が違うんだなというふうに思います。それね、僕は一番スタバのメニューでよく飲むのは、抹茶ラテなんですよね。それ最近はさすがにホットは飲まないんだけど、あれを飲むとね、ホッとするんですよ。でも抹茶ラテはアメリカにはないですから、アメリカのスタバには。だから商品構成もですね、結構いいのかなと。今日なんでこんなこと言ったのかというと、同じ出自、アメリカで生まれているんだけれども、アメリカの企業はどちらかというと、あっという間に潮目が変化するんだけど、日本はなかなか潮目が変化しないということをですね、興味深く最近思っているということですね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、日本法人はなぜ盛況なのか、スタバを例に、でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週ね、おやと思ったのはですね、ローソンが7月14日からまず千葉の6つのローソンでですね、駐車場を使った車中泊サービスを始めると。いつも思ってたんだけど、都内はあんまりないんだけど、郊外に少し行くと、地方に行くと、もう膨大な駐車場を構えたコンビニが多いんですよ。僕が知っている限りでは、お店の周り1列ぐらいが混んでいて周辺はね、空いてんですよ。この土地もったいないなと思っていたら、
はい、
駐車場を使った車中泊サービスと。で、この一つの背景はですね、やっぱり今ホテルがものすごく高くなってるんですよね。
そうですね。
で、インバウンドもものすごく来ていてですね、なかなかホテル取れないということでですね、そこでどうぞと、一泊してくださいと、トイレも使っていいですよと、電源も使えますよと、ゴミ袋も差し上げますよということで、1日1泊2500ないし3000円でコンビニのですね、駐車場を使ってもらうと。これは他に広がるんじゃないかな。車で地方を移動する人は気づいてると思うんですけど、広大な駐車場を構えたコンビニが多いので、これはビジネスとして面白いなというふうに思いました。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。